臓器移植
知るほどなるほど
一言じゃないラジオ。
おはようございます。 DJ みのりクリスです。
おはようございます。木村あさみです。
おはようございます。新潟県臓器移植コーディネーターの赤賀美穂です。
はい、先週からスタートしました臓器移植知るほどなるほど一言じゃないラジオ、今日が2回目となります。はい、まあ、1回目の放送では昨年度は1万6000人もの人が臓器移植を待っていて、まあ、そのうち移植を受けられた人はわずかに 3.5% だったということとか、
はい、
あと心臓移植を受けた方の、ね、手記をご紹介しましたけども、うん、木村さんなんか反響があったようですね。
そうなんです、うん、私ね、お知り合いの、まあ、お友達から連絡が来たりとか、はい、あとはインスタグラムの DM でリスナーさんから聞いたよ、うん、朝から臓器移植の番組やってるんだってねっていう反響が結構ありましたよ。
嬉しいですね、ありがとうございます。
はい、
赤川さん、どうでしたか。
私もあのラジオ聞きましたよと言って、うん、あの感想をもらいました。昨日ちょうど友人とあのご飯に出かけてまして、うん、ラジオの番組聞いたよ、難しそうだねとは言われたんですけど、
はい、
あのなのでこれからちょっと皆さんに分かりやすいようにお伝えできればなっていうふうに感じました。う
ん、まあね、あのあんまり考えたことがないテーマ、うん、これを自分ごとにってそんな簡単じゃないと思うんですけど、うんうん、まあ、ちょっとずつ心に残るものがあるように僕らもお送りしていこうと思っております。木村さん、メール来てるみたいですね。
はい、20代男性の方、新潟市南区の元インテアルノリさんです。まさかクリス・木村ペアの放送が聞けるとは。私お二人のスプラッシュ大好きでした。だからこそ嬉しいです。でも真面目に放送してくださいね。突然狭い範囲ニュースとか言っちゃダメですからねといただきました。
これ僕、木村さんって5年ぶりぐらいですって言って、
そう、
ね、
そうです、
そういうことです。
え、5年ぶりじゃないですよ。待って、違う、5年やってたんです、スプラッシュ。
あ、そういうことか。
だってね、もう本当覚えてます。5年やって、
5年もやってたの俺と木村。
で、ゴゴパリに行って2年ぐらいなんで、
うん、じゃあまだそんな
2、3年ぶりです。
あ、そういうことですよ。
言ったら、
わかりました。
そう、
ね、まあでも喜んでくれてる方いらっしゃって本当に良かったです。
そうですね、はい、ちなみになんですけど、うん、あの私は免許証には意思表示をしています。なくなりたくはないんですが、もしもの時に誰かの役に立てるのであればともメッセージいただいていました。
すごい、ありがとうございます。はい、なんか、うん、今日はね、ちょうどこの話題をお届けしようと思っております。
はいはい、
2回目の今日は臓器提供をする側、また実際に臓器提供をした方のご家族の側からのお話をお送りします。
この番組は新潟県臓器移植推進財団の提供でお送りします。
今日のキーワード、
臓器移植知るほどなるほどということで、まずは臓器移植について知るコーナーです。毎回一つのキーワードを紹介して、そこから移植医療がどんな医療なのか、また現状について一緒に理解を深めていこうと思います。今日のキーワードは意思表示カードです。
はい、正確に言いますと臓器提供意思表示カードです。その言葉が示しているように、臓器提供の意思を示すカードです。
はい、あのドナーカードとは違うんですか？
はい、ドナーというのは臓器提供をする方を示しますので、うん、臓器提供の意思をあるかないかを示すカードです。うん、はい、
そっか、そもそも、はい、まあ、ドナーカードっていうちょっとみんなが提供する前提みたいなカードになっちゃうけど、うん、そうじゃなくて、
うんうん、
もうするかしないかの意思表示をするカードっていう。
はい、そうなんです。なのでイエスでもノーでも、うん、なので皆さん必ず臓器提供してくださいっていうわけではないので、臓器提供したいのかな、したくないのかなという意思を表すカードです。
だから私はしたい人はしたい方、はい、したくない人はしたくない方、はい、それが意思表示ってことですもんね。
そうです、う
ん、なるほど。はい、これ意思表示実際どうやってやればいいんですか？
はい、意思表示の方法としては、臓器提供意思表示カード、役場の入り口ですとか病院等に置いてあるところがあります。
うん、はい、
あとは最近はマイナンバーカード、いろいろと今集結してますけど、うん、マイナンバーカードでしたり、運転免許証があります。うん、はい、あとはなんと今この世の中ですので、うん、インターネットでも日本臓器移植ネットワークのホームページからも意思表示をすることが可能になっています。
すごい。
はい、あとはまあ 何かに書くということではなくて、ご家族の方とお話をして自分にどういった意思があるかということを伝えることも大事なことになりますね、う
ん、はい、なるほど。インターネットは結構こう手軽にできるものなんですか？
どうでしょう、ちょっと私も確認することはあるんですけど、うん、自分ではちょっとしたことがないので、うん、私もしてみます。
私もしてみようと思います、うん、はい、あとやっぱりこう身近なところで言うと、運転免許証の裏にありますよね、記入スペース、
はい、
これ私一言一句読んでるわけじゃないんですけど、うん、
はい、
これは結構こう手軽にまあできるものですよね、やろうと思ったら自分で、
ね、みんなあんまり免許証の裏そんなによく見たりしないかもしれないですけど、
うん、
まあ、このラジオを聞いてる方結構免許証持ってる方多いと思うんで、免許証とかマイナンバーカードの裏をちょっと見ていただくと、はいはい、うん、まずそこで第一歩って感じしますよね、
はいはい、ちゃんと意思表示することができますね、うん、これでね、
はい、ちなみにマイナンバーカードは表紙に書いてあるんですよ、
うん、
表紙の一番下にそうだすごく小さく書いてあるので、
見てないわ、
そ
っ
か、
はい、ちょっと老眼の人にはきついぐらいの
大きさ。なるほどなるほど、
そうですね、
だからいろんなところに自分のその意思表示をする、
はい、
まあ、ものがあるんですよね。
そうなんです、
実は、
うん、はい、
あ、これちょっとこの番組聞いてる人は見てほしいね。
そうですね、一旦チェックしてみてほしいですよ ね、で、はい、メッセージもいただいていました、紹介しますね、はい、
うん、
新潟市西区50代男性の方、父ちゃん単身赴任さん、私は臓器提供について意思表示をしています。昔臓器提供意思表示カードが出始めた頃なんですかね、1998年1月23日に署名したカードを今も保管していますということなんですけど、これは今も有効というか意思表示されているから変わらず有効なんですか？
はい、有効になります。
へー、
うん、最近はもう免許証でしたりとかに一緒に集約されていることが多いので、はい、なかなか見かけないカードです。
ああ、は
い、
でもたまにあの市役所とか病院とかに置いてあるときあるという、は
いはい、置いてあります。
98年ですから
ね
すごい、27年前ですか。
すご
い、
本当ですね。
そうですよね、
はい、
ああ、でもこの方今はマイナンバーカードにもこう意思表示してるって書いてありますから。
そうですね、
はい、
う
ん、
だからそ記念にずっと持ってるってことですかね、最初にしたやつを。
はい、嬉しいですね。実は1997年に臓器意思表というのが施行されまして、その時に、うん、まあ、そういったカード等が世の中の方に浸透することになったと思いますので、うん、その後の本当に1998年ということなので、はい、本当にそういった臓器提供というものが関心を持っていただいた方なんだと感じました、
ね、なるほどなるほど、
はい、赤川さん、ちなみにこれ98年にこの方、臓器提供意思表示カードを記入して、
はい、
まあ、持っていて、その後、まあ、今マイナンバーカードで意思表示してるっていうことなんですけど、
はいはい、
これは変わってたらどうなるんですか、その意思表示が
変わって、気持ちが変わったら、はい、何回でも書き換えすることができます。
なるほど、
はい、
でこの場合だとマイナンバーカードの方が新しいから、
はい、
そっちの最新のやつが優先されるという
そういうことになりますね。
あ、じゃあもし変わってたら、はい、マイナンバーカードの方が優先ってことか、
うん、まあ、一番最後の意思表示が、はいはい、ということでしょ。ちなみにじゃあそのカード1枚しかないけど書き直したいなって言ったら どうすればいいんですか。これ
署名年月日というのがありますので、はい、そちらの署名年月日を、
うん、
書き換えていただく。
ああ、なるほど、
はい、
だから今あるやつをちょっと線でピッて消してそこにこう書き加えればいいっていう。
はい、そちらが、
なるほど、
はい、していただくと最新のものというものになります。
だから気持ちって変わることありますよね、
はい、
前はしたくなかったけど今したいとか、
はい、
前したいと思ったけど今はしたくないとか、
はい、
それはもういつでも変えられるってことね、
はい、
なるほど、
なるほどね、うん、さらに言うと意思表示をしていない場合ってどうなるんですか。
まずは本人が提供したいと希望していても家族の承諾がないと移植はできません、
うん、
で本人の意思がわからないときは残された家族の意思が優先されます。
で本人の意思がわからないときはやっぱ家族の意思が優先されるっていうことなんですね。
そうです。
あ、でもその時やっぱり意思表示されていないと家族も困りますかね。
困ると思います。
やっぱり推測するのって大変なんですか。
他人のお気持ちってなかなかわからないと思うので、うん、一言そういえば臓器提供したいなとかそういったことを聞いたことがあったら、そういえばそんなこと言ってたなっていうことで臓器提供したいねっていう話に進むことがよくあります。
だから意思表示カードを持ってなかったり、うん、意思表示してなくても、うん、例えばこういうラジオを聞いて家族でちょっと話した時に、いや俺しようかなと思うんだよねみたいなのとか、なんかまあ誰かのためになればいいなとかぼそっと言ったことがこう記憶に残っていたらちょっと助けになりますよね、はい、残された家族は、
はい、
全然違うかもしれないですね。
そうね、うん、
今日のキーワードは意思表示カードでした。後半のコーナーでは臓器を提供された方のご家族のストーリーをご紹介します。つなぐストーリ
ー。臓器移植は命をつなぐ医療です。誰にでも毎日何かストーリーがあります。その中で突然臓器提供や臓器移植に関わることがもしかしたらあるかもしれません。後半はつなぐストーリーと題して、実際に臓器移植でしか助からない病気にかかってしまった方や移植を待つ人たちのストーリーをご紹介します。今日は臓器を提供された方のご家族のお話をご紹介します。
リーフレット命の贈り物から臓器提供を決断した家族の話。ママが交通事故を起こして病院に運ばれた、すぐに行ってと職場に緊急電話。病院へ駆けつけると重度の脳内出血と分かり、事態の重篤さを知る。このまま行ってしまうのはあまりに無念。無言の妻の頭をなぜながら、私がしてやれる最善の行為は何だろうと自問する。運転中の発症とはなったが、奇跡的に体は無傷。妻から、あとは任せたから臓器提供を実現してねと問いかけられている気がした。妻は以前から意思表示をしていた。子供たちは望んでいたことをしてあげるのが一番と全員了解。ただ妻の両親は絶対に嫌、私より早く死ぬだけでも辛く悲しいのに、これ以上体を傷つけ臓器を取り出すなんてと不承諾。説得は難航したが、妻の従兄いとこが、誰にも死は必ず訪れる、少しでも肉体を生かせるならその可能性を生かすべきだと助言し、義母の心を溶かしてくれた。臓器は全国5人の患者さんに受け取ってもらった。葬儀の際に挨拶で臓器提供をしたことを告知。参列者から彼女らしい最後、私も提供を真剣に考えたいと反響を呼んだ。後日肺を移植した方から、娘の幼稚園行事にも参加できるようになったとのお手紙をいただき、家族の宝物になっている。
これ赤川さん、実際に臓器提供をされた、はい、まあ、遺族の方からの手記ですよね。
はい、そうですね、
うん
う
ん、
まあ、本当にいつそのまあ、自分もそうですけど、家族の死っていうのが、はい、まあ、こういうふうにいつ訪れるかわからない中で、やっぱなかなかそれを考えられないですよね、普段からね。
そうですよ ね、
それ想像するのってなかなか難しいことかもしれないけど、でもやっぱり突然そういうことが起きた時にどうすればいいのか、それ結局病院でそういうあの聞かれるわけですもんね、その、臓器提供をするしない、もしくは意思表示カードがあるかないかっていう、うん、
はいはい、
その時ちょっと混乱しちゃいますよね、何も話してなかったりすると。
そうですね、うん、この方の場合やはり突然事故等で病院に運ばれてきた時に、はい、うん、臓器提供しますしませんかって言われた時に皆さん動揺してるので、うん、なかなかやはり考えられないということが多いですので、はい、うん、何もないこういったラジオをきっかけに、うん、あの自宅でお話できたらいいのかなというふうに私は思ってます。
でもこの奥様、その意思表示をしていたっていうことで、うん、で旦那さんからしたらやっぱりそれを、ね、子供たちも賛成してるしと思ったら、またあの他の家族が反対してるっていう、そこでもやっぱりそのいろいろありますよね、説得するとか。
はい、そうですね、やはり臓器提供というのはすごくこう重大な決断ということになりますので、うん、はい、うん、 あの家族の方皆さんに納得をしていただいて、はい、うん、提供という形を取らせてもらっています。
なるほど。
さまざまな方のこう意思が大事になってくるとは思うんですけど、うん、はい、その時間も限られているわけじゃないですか、こう悩める時間、うん、はい、それってこうやっぱりこう見ててどうですか、いかがですか、赤川さん。
そうですね、うん、やはりその考える時間というのも限られてますし、うん、患者さんの命というのも限られていますので、うん、考える時間とあの人の命も一緒にこう天秤にかけてるわけじゃないですけど、それも同時に考えなければいけないので、うん、家族の方にはすごく大きな負担であったりしますね、うん、はい、
だからこそ、まあ、できればその意思表示カードに、まあ、自分の意思を表明しとくっていうのはこれ大事なことになりますよね、残された家族にとっても、
はい、うん、なので書くことが難しいようであれば、うん、そういえば臓器提供のあのしたいねって話をした聞いたというだけでも違うと思いますので、うん、はい、
あの今お話ありましたけども、あの前回その1万6000人もの人が臓器移植待っていて、で 3.5% が実際にその提供を受けてっていう話しましたけど、
はい、
中にはその待機している間に亡くなってしまう方もたくさんいらっしゃるってことですもんね。
そうですね、
うん、
はい、
で、
はい、
この方は結局その、臓器提供をしていただいて5人の全国で5人の患者さんに送り届けられた、
はい、
これは受け取ってもらったっていうのはね、すごいことですよね、
はい、本当に全国で新潟から九州に行ったりですとか、うん、北海道に行ったりですとか、はい、本当に全国の方にあの、うん、臓器が提供されることになりますね、はいは
い、すごい命がこうつながれていくんですね。
そうですよね。それで、ね、後日その肺を移植した方から娘の幼稚園行事にも参加できるようになったっていうお手紙いただいたっていうことで、ね、本当にあの悲しみの中ですけども、そういうなんか少しご本人の意思を尊重することによってなんか光がご遺族にもなんか残った感じがしますよね。
はい、う
ん、
そうですね、やはりこう、うん、誰かのために役に立ってもらいたいというふうな方が多いですので、はい、うん、はい、その誰かというところがその、うん、このストーリーで言いますと、あのお嬢さんのために行事に参加できるようになったというところがきっとあの提供された方は臓器提供してよかったなっていう風に感じたかと思います。
うそうですね、こういう話を全部知った上で自分はどうしたいのかっていう、まあ、こういうのを知識として知ってる知らないとで大きな違いになりますもんね、
は
い、
そうですよね、うん、はい、
では CM を挟んでエンディングです。
一言じゃないラジオ、臓器移植知るほどなるほど、人事じゃないラジオ、2回目の放送いかがだったでしょうか。突然の交通事故で亡くなった奥様が生前臓器提供の意思を示していた、その意思を叶えて臓器の提供移植が行われたという内容でした。振り返ってみていかがだったでしょうか。
はい、私はこう家族の葛藤をやっぱり感じてちょっとこう胸が痛くなったんですが、うん、はい、その分やっぱりこう幸せを届けられているんだなっていうのを知れて、うん、私も考えるきっかけになったなと思いました、
はい、
赤川さんいかがでしたか。
はい、私はいつもこの先ほどストーリーの中で、うん、あの木村さんが読んでいただいたお話の中の最後に、はい、あの家族の方からの手紙、家族の宝物になっていますということであったんですけど、うん、あの手紙を読むと私いつも涙が出そうになります。ですので今回もぐっと来ちゃいました、
うん、
あの1回目は移植を受ける側のお話、そして2回目は提供する側のお話をお送りしました。3回目は臓器提供、臓器移植に関わる医療従事者のお話をお送りします。
番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メッセージテーマはあなたのまさかの出来事です。病気や事故に限りません。自分には関係ないと思っていたことが自分の身に降りかかって、その時感じたことを教えてください。メッセージは10月19日日曜アオーレ長岡で行う公開録音でご紹介する予定です。もちろんイベントの会場にもお越しください。午後3時開始予定です。詳しくは FM 新潟のホームページなどでご確認ください。
メッセージテーマ以外にも番組の感想や疑問質問もお寄せください。ではまた来週お会いしましょう。
この番組は新潟県臓器移植推進財団の提供でお送りしました。